本日の聖書箇所は、ルカの福音書2章の1節から12節になります。ではお読みいたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。これよりダビデの町ベツレヘムというタイトルで近藤牧師にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。今日はね、かなり冷えて出てくるの皆さん大変だったんじゃないかなと思いますけれども、先週のクリスマスのコンサートが祝福されて本当に感謝しています。演奏してくださった小島ご夫妻、そしてご協力くださった皆さんに心から感謝申し上げます。昨日の朝日新聞にこのクリスマスの時期にどんな曲を聴きたいかっていうのをリストが載ってたんですね。で、1位が山下達郎のクリスマスイブで、3位が松任谷由実の恋人がサンタクロース。2曲とも知らないんで昨日 YouTube で聞いてみたんですけど、で、2位はですね、清子の夜だったんでちょっと安心したんですね。で、こんな風に書いてあったんです。幼い頃の父親が聖書を読むクリスマスが懐かしい。父も母もすでにこの世にはいないが、平和で温かい家族の思い出。このクリスマス、清子の夜がこういった思い出とつながってるんだっていうんで、こういう記事見てちょっと安心したんですけどね。はい、共にクリスマス礼拝を捧げていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。この寒い朝ですけれども、ここに那須の街道に共に集められて、あなたの誕生を祝うクリスマスの礼拝の時を持つことができて心より感謝いたします。主よ、どうぞこの場にあなたが共にいてくださって、あなたの誕生の意味を私たちがまた今日心深く探る機会となりますように、我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。すいません、今日ちょっと水を用意するの忘れましたので、よろしくお願いします。喉が渇いてしまうタイプなので。はい、それではですね、皆さんメッセージノートをご覧になってください。で、 最初に御箇所から一緒に朗読していきたいと思います。今日の一つのキーになる聖句ですので、御箇所の5章の2節、はい、プリントご覧ください。はい、一緒に朗読しましょう。はい。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。はい、今日はまたクイズも混ぜていきたいと思うんですけど、日本の首都は東京ですよね。中国の首都はどこか知ってますか？あら、声が聞こえないんだけど、はい、はい、中国の首都はどこでしょう？北京ですね。スペインはどこですか？なんかちょっと聞きづらいんだけど、マドリッドですね。ブラジルは？ブラジリアですね。はい。イスラエルは？テルアビブ。なんか大田原で聞いたらエルサレムってみんな言ってましたね。一般的にですね、エルサレムがイスラエルの首都とみなされているようなんですけれど、しかし国連は認めていなくて、テルアビブをイスラエルの首都とみなしている国が多いんですね。ですから、多分今の時点だとテルアビブって答えた方が正しいのかなっていうふうに思うんですけど、3年前にトランプさんが米国の大使館をテルアビブからエルサレムに移したときに、大きな問題となったのはこういう経緯があったからなんですね。で、なぜエルサレムがイスラエルの首都になったのかっていうその経緯を簡単にお話ししますと、ダビデが第2サムエル記の5章に出てくるんですけれども、もともとシオンの要害と呼ばれて、プリントにも書いてあるのでご覧ください。カナンの先住民であったエブス人のものであったんですが、ダビデがその彼らから奪い取って城壁を築いて町を築いた。それがイスラエルの首都となった。ダビデによって建てられたのでダビデの町と呼ばれるようになった。でそれ以来エルサレムがイスラエルの政治的軍事的拠点となったんです。そしてその後ダビデの子ソロモンがエルサレムに神殿を建設して、そこで礼拝が開始された。そしてエルサレムは宗教的な中心地ともなった。そして旧約聖書を読むとほぼ40箇所でエルサレムをダビデの町と呼んでいる、そういう記述が40箇所ぐらいあるんですね。じゃあ一方ベツレヘムはどうでしょうか。地図も載ってると思うんですけど、エルサレムの南方8キロメートルにある町で、インターネットで平均気温を調べてみたら夏は23度で冬は14度で、すごく住みやすそうだなって、ナスとは違うんだと思って見てたんですけど、ここでイエス様は生まれた、だから馬小屋で生まれても大丈夫だったんだなんて勝手に考えてしまったんですけれど、で先ほど読んでいただいたルカの2章のところに4節と11節に今日ダビデの町でって出てきますでしょ。そうするとここのルカの福音書を読むとエルサレムではなくてベツレヘムがダビデの町と書かれてある。そうするとダビデの町は2つあるの、ね、この疑問に今日は答えたいなと思います。そんな疑問を思い馳せながら今日のメッセージに耳を傾けていただきたいと思います。それではベツレヘムがダビデの町と言われるにはその理由があるわけですが、ダビデのひいおじいさんの名前分かる人いますか？ かなり聖書に精通していらっしゃる方になると思うんですけど、ダビデのひいおじいさんの名前、出てこないかな、はい、ボアズさんなんですね。ボアズね、モアブ人の妻、女性ルツを妻としたボアズさんですね。で、このルツさんの義理の両親はナオミさんとエリメレクさんというね、ルツ記に出てくるんですけど、その方たちもベツレヘムの生まれだったんだということで、ベツレヘムはダビデが生まれた町です。そしてダビデは信仰深い家系から生まれたんだということが分かります。ですからダビデの、信仰というかね、霊的な資質が家庭の中で育まれてたんだなということが想像できます。そして同時にダビデの血の中にルツっていうモアブ人の血が流れている、このことは将来ダビデの子孫イエスによって異邦人にまで救いがもたらされているということを予言していることにもなります。整理してみると、このベツレヘムっていう町はダビデが生まれ育った町、そしてそこで羊飼いをしていた。で、2つ目には、預言者サムエルからイスラエルとの王となるべく油注ぎを受けた町でもあります。そして、そうですね、だからベツレヘムはダビデの出身地で、そういう意味で確かにベツレヘムもまたダビデの町だということができます。そしてイエス様はエルサレムではなくて、このベツレヘムの町の馬小屋で生まれて、羊飼いに飼い場桶で寝かされたわけですね。そしてなぜこのベツレヘムで生まれることになったのかっていうきっかけを学教のところに書かれてあるんですが、2章の1節から4節、5節までですね、お読みします。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであった。住民登録がきっかけでベツレヘムに行くことになった。この時のご夫妻の状況を想像してみてください。妻が身重で長距離の旅です。当時の交通手段は徒歩かロバかラクダかというそういう時代ですよね。そういう中でこう身重の妻をこうと一緒に出かけるって、本当はこう出かけたくなかったんじゃないかなっていうふうに思います。そしてベツレヘムに着いたら、案の定マリアは産気づいて、そして宿屋にスペースもなくて馬小屋だに行くことになった。ご主人のヨセフは不運だなあって、やっぱり来るべきじゃなかったんだって、そう思ったかもしれないなっていうふうに思います。ご夫妻は自分たちが行きたくてベツレヘムに行ったわけじゃないんですね。アウグストゥスの勅令によって、当時の政治権力によって動かされてベツレヘムに向かったんです。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったのでって書いてあるように、先祖の町で住民登録をせよというその命令に従ってベツレヘムに向かい、そこでイエス様が生まれたわけです。政治権力によって動かされたんだけども、でも、ね、一番最初に読んだように、実際は2箇所の予言が成就するためにそのように導かれたんです。ここを見た時にね、 神様が歴史を支配されているということが分かります。そして預言がこのミカが語った通りに成就していくわけですよね。救い主であるメシアはダビデの家系から生まれる。そして救い主は2箇所の預言にあるようにベツレヘムで生まれる。この旧約聖書に書かれている預言が実現したのです。そしてこのミカの預言、2箇所の預言によって動かされた人たちが他にもおられたんですね。それが東方の博士とヘロデ王なんですけれども、マタイの2章の1節から12節を一緒に朗読してみたいと思いますので、お開きください。マタイの福音書の2章ですね、はい、教会の聖書をお持ちの方は新約聖書の2ページです。2章の1節から12節です。少し長いんですけれども、皆さんと一緒に朗読していきたいと思います。はい、じゃあ1節からいきましょう。はい、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダヤの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇ることのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金乳薬物薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。東方の博士、東方というのはペルシア、今のイラン、イラクあたりなんだろうと思います。そして、博士って書いてあるけれども、彼ら の, 身分がはっきりわからないんだけども、一方で天文学者っていうのは非常に優れた人だっていう説もあるし、ただの星占いをする怪しい、占い師なんだっていう説もあってよくわからないんですけれども、星に導かれて、遠い距離をこうメシアを礼拝しにエルサレムにやってきたということで、信仰深い人たちであったんだろうなというふうに思います。そしてユダヤ人の王としてお生まれになった方はと言っているので、この東方の博士たちは当然国王として生まれる方は首都のエルサレムで、それも王宮で生まれるはずだと考えた。ごく自然な発想で、だからヘロデのところに行ったわけですよね。そこでこの当時ユダヤを治めていた ヘロデ王について話しておきたいと思います。ヘロデはもともとエドム人で、強制的にユダヤ教徒に改宗させられたようです。要するに彼には神への信仰はなかった。そして彼の頭の中にあったのは国王としての自分の地位を守ることしかなく、また自分の権力を誇示するためなら手段を選ばないという邪悪な王様であったんですね。博士たちは、外国人でこのことを知らずにヘロデのところに行ってしまったんではないかなと思います。最も気に入ってまずい人のところに行ってしまったんですよね。ですからこういった行動は、地雷を踏むとか、サッカーでいうとオンゴールっていう感じなんですけれども、他のチョイスはなかったんでしょうかね。そしてこの博士たちからのニュースを聞いてヘロデは大きく動揺して、自分の地位が危うくなることを恐れた。そして民の祭司たち、立法学者たちに聞き出した。メシアはどこで生まれるんだ。そしたら、彼らは2箇所からベツレヘムで生まれるんですっていうふうに、答えたわけです。そこで8節を読むと、ヘロデは行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからって言ったんですけどね。私も行って拝むからって、要するに赤ちゃんを礼拝するっていうことですよね。表向きはなんかこう信心深そうに振る舞ってるんだけれども、心の中は恐れで満ちてたんです。この出来事の後、ヘロデ王は新たな王の出現を恐れて幼児殺害事件、2歳以下の赤ちゃんが全部殺されるという、そういう痛ましい事件に発展していく。彼見てるとね、自分の国王としての地位を守ることしか考えていない。なんかどっかの国の大統領と重なる感じがするんですよね。エルサレムには当時ヘロデの神殿が建っていました。3つ目の神殿です。最初はプリントご覧くださいね、ソロモンによって建設されました。そして2回目は第二神殿というんですが、バビロン捕囚後、ユダヤに戻ってきたユダヤ人によって再建されました。そして3回目は BC20 年、このヘロデによって神殿が築かれたんです。ですからこの当時はヘロデによる神殿が建っていたんですが、この神殿も彼は信仰のため、神様を礼拝するためではなくて、ユダヤ人の関心を買うために再築したというふうに言われています。霊的な関心は全くなく、予的な名声と政治権力を掌握することしか関心がなかった。このヘロデの神殿は以前の神殿を拡張しただけでじゃなくて、神殿と王宮を回路でつなぐという今まででは ありえないような構造をしていた、とても立派な神殿であったようです。残念ながら今残ってないんですけどね。でもマタイの24章を読むと、イエス様がこの神殿が破壊される時が来ると言って、この神殿を指し示して弟子たちに、このすべてのものに目を見張っているのでしょう、まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありませんというふうに弟子たちに言って、AD70 年にローマ軍によって破壊されるエルサレムのことが見えていた。そのまだヘロデの神殿が残ってたので、素晴らしいでしょ、でもこの神殿が崩されちゃうんですよっていうふうにイエス様は予言なさった。そしてそれだけじゃなくて、結局このヘルデの神殿の名残が 今よくテレビで報道される嘆きの壁、あそこでユダヤ人たちが祈ってる姿を見るでしょう。あれがヘルデの神殿の残りなんですね。でこのストーリーの結末を見ていくと、東方の博士たちはイエス様に贈り物を届け、礼拝してから夢でヘルデのところに戻らないようにと警告を受けたので、エルサレムを回避して東方の国に帰っていきました。一方イエス様のご両親は主の使いの指示を得て、ヘルデの手を逃れるために一時的にエジプトに逃れます。そして博士たちに欺かれたと気づいたヘルデ王は怒って、ベツレヘムとその周辺にいた2歳以下の男の子たちを殺戮してしまった、まあ、クリスマスストーリーのね、影の部分、コベントリーキャロルの舞台になったのね。それがまさにこのストーリーなんですけれども、イエス様の両親、そしてイエス、そして東方の博士ヘルデ王、信仰深い人もそうでない人も等しく神様の導きによって動かされた。ここ見ていくと、全ては御箇所の預言が成就するために動かされていったんだなということが分かります。そしてイエス様が無事生まれて、そして育っていくために、イエス様が救い主としての働きを成就していくために、この最初の生まれた場面のところでイエス様、神様が全てのことをアレンジなさったことが分かるんですね。さてなぜイエス様はベツレヘムで生まれたんでしょうか。逆になぜエルサレムに生まれなかったんでしょうか。もちろん2箇所の預言が成就するためです。でも他の理由を考えていきたいと思います。もしも仮にですね、イエス様がエルサレムで生まれてそのニュースが広がったとしたら、すぐにヘロデ王によって殺されたと私は思います。もう一つの大事な理由は、エルサレムはイスラエルの首都であって、政治的、軍事的、宗教的な権力の集中する町であった。でもイエスはそうしたものとは無関係なところで、ベツレヘムで生まれたんです。イエス様は救いの技を成就するのに、いかなる政治的、軍事的、さらには宗教的な権威に頼ることがなく、身一つで成就されたんですよね。このイエス様の救いの技の性質をこのベツレヘムで生まれたということが表していると私は思います。 そしてヨハネの福音書のところに出てきますけれども、宮清めの場面でですね、当時のユダヤ教がすごくこう腐敗していた、そして宮の中でこう羊や鳩が売られているのを見て、すごく激しく怒られて、私の父の家を商売人の家とするのかって言って、こう台を踏み倒していく、イエス様でも切れちゃうことがあるんだっていうね、そういう驚くような場面が出てきます。そして一方エルサレムの町を見て嘆かれる、本当に涙を流されたって書いてありますよね。神様に愛されて守られていながら、神様の恵みに背を向け続けた町、それがエルサレムです。それゆえに神の裁きを受けて、ローマ軍によって破壊されることを知って、イエス様はエルサレムのために泣かれたんです。イエス様は神の都エルサレムを愛しておられて、本当は悔い改めることを願っておられた。その罪深い頑なな町を憂えて嘆かれた。でもとっても大切なことは、イエス様はこのエルサレムの 将来を覚えて嘆かれただけではなくて、その町に住む罪深い人たち、そして自分を十字架につける人たちのためにも、このエルサレムの町で十字架につけられて死んでいくのです。第二コリント人への手紙の8章の9節、プリント一緒に読みたいと思います。よろしいですか。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。貧しくなったっていうふうに書かれてあります。イエス様は大工のヨセフのせがれです。ですから経済的に裕福でなかったと私は思います。父親もダビデの家系には生まれたけれども、庶民であって特別の肩書きを持っていたわけではない。そのような普通の庶民の貧しいご家庭にイエス様は生まれました。でもここで貧しいって言ってるのはそういったレベルの話ではないのです。なぜベツレヘムで生まれたのか。ベツレヘムですね、ひなびた町です。誰も注目しない町、特記事項のない町、そのような町で神の子が人間となって馬小屋で生まれ、貝羽桶に寝かされた。これはイエス様が、霊的な意味で貧しくなられた、減り下られたことを表していると私は思います。全知全能であり天地万物の作り主である方が限界ある人間の体に住まわれた。そしてその身を捧げることによって救いの御業を成就されました。イエス様は贖いの業を成就するためにいかなる政治的な権力、経済力、業績、名誉も地位も不要、人々の理解も協力もなく救いの業を成し遂げられた。アメリカの大統領選とはかなり違います。十字架上のイエス様の姿を見ると本当に体一つでね、贖いを成就された。それも、ね、裸一貫ですよね。それは見かけだけではなくて本質的にもイエス様は裸一貫でその身を捧げられて、私たちの罪を許すために十字架にかかって死んでくださった。エルサレムではなくてベツレヘムに生まれたということの意味はそこに私はあるんだなっていうふうに今回メッセージを準備してて思わされました。最後にですね、私を信仰に導いてくださったお医者さんの話をしたいと思います。前にも時々話したことがあると思います。私を信仰に導いてくださった恩人です。私は牧師ではなくてお医者さんによって信仰に導かれたんです。で、非常に穏やかな柔和な方で、しかし医師としてはこう見立てがすごく良い、要するに診断が適切であるということで町の人々から非常に信頼され慕われていました。そのお医者さんがある時イギリスの宣教師の導きを受けてクリスチャンになって伝道を始めたんです。そして徹底的に献身した人生を歩まれました。で、私は彼を見てね、牧師にならなくても献身するっていうことはあり得るんだっていうことを、その模範をその生き様を通して見せていただいたなっていうふうに思います。信仰を持ったばかりの私にとって彼の生き様は非常に大きなインパクトがあったんです。 診察前に看護婦たちと祈りの時を持ち、診察中にも患者さんたちにさりげなく教会に来ませんかって誘うんですよね。それが私にはとっても鬱陶しかったんですね。それさえ言わなかったらこの先生はいい先生やのにってずっと思ってました。そして夜の診察後に家族と住み込みの看護師たちと集まって、そのリビングで聖書を読み祈る時を持ってた。私は洗礼を受けてその夜の集会にも参加することがあったんで、そのことを知ってたんですね。でもずっとそれをされてたんですよ。でそれだけじゃなくて、診察の合間に信徒の方や求道者を訪問して励ましていた。まさに仕事をしながら牧師の働きをされていたっていうことで、すごい方だなと思うんですよね。でこの教会は当時とても伝道熱心で、頻繁に特別伝道集会っていうのを開いていて、そしてすごく私が驚いてたのは、このお医者さんが宣伝カーに乗って、今晩伝道集会がありますから皆さんお出かけください、聖書の言葉を聞いて励ましてくださいって叫んでるんですよ。で私それ聞いた時にね、宗教って怖いなーって、こういうふうに見境がつかなくなるからって思って、すごく嫌だと思ってたんですよね。だけども私が信仰を持ってからは、この先生の勇気と情熱には敬服しますっていうふうに私の中で捉え方が変わっていったんです。でこの先生は、この先生じゃない、お医者さんは、私がアメリカで宣教をしている間も祈って支えてくださったんです。でアメリカにいた時に彼は天に召されていったんですけれど、とっても寂しい思いをしました。で一時帰国で帰ってきた時に、愛知県なんですけど、奥様に会いに行ったんですね。でその時の奥さんが話してたんですけど、主人が亡くなった時にね、税務署が来てどのくらい遺産が残っているか調べに来たっていうんですね。で奥さんは家の会計を任されてたんで、残っていた書類とかをこう見せたらしいんですけど、そしたら税務署員がね、これなんだけなんですかって、お医者さんをしててこんなはずはない、何かも残ってるはずだって何度も何度もしつこく聞かれたそうなんです。私はその話を聞いた時に、彼は時間とエネルギーではなくて経済もね、教会と宣教の働きのために捧げられたんだっていうふうに分かったんですよね。教会建設のためには財を用いても、自分の院は木造のシンプルな建物でしかなかった。彼は自分の人生をイエス様のために捧げられたんだって、私はこんな素晴らしい人から信仰に導かれたということを今も感謝しています。で彼の生き様を見ると、それがこうイエス様の模範にね従ったんだなって、まさに今日の第二コリントの、私たちのために、私たちを富ませるために貧しくなられた、そのイエス様の姿を、その私の導いてくださったその意思の中に見るような気がします。周囲の人に神様のメッセージを伝えるために、人々を豊かにするために自分は貧しくなる、イエス様の型を彼の生き方に見るような気がします。ベツレヘムでひっそりと生まれた方は、エルサレムでユダヤ人の宗教的なリーダーによって十字架につけられて死んでいきます。私たちが神の子とされて、神様の恵み祝福を受けるために、彼自身は極悪人とみなされて十字架につけられて、私たちの罪を負って死なれました。イエス様の誕生、そしてイエス様の十字架の死は、私たちを神のことをするための神様の愛のメッセージそのものであると私は思います。このクリスマスの時期に、ベツレヘムで生まれたこのイエス様の御業にもう一度目を留め、 この救いの技をもたらしてくださったことを本当に感謝して過ごしたいと思います。最後に第二テムテの2章の8節を共に朗読したいと思います。よろしいですか。はい。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。しばらくの黙祷の後にお祈りしたいと思います。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。イエス様本当にあなたが私たちと同じ人間の体を取ってこの地上に来られて、そして私たちの罪を許すために十字架にかかって死んでくださったこと、そのために今から2000年前にベツレヘムに生まれてくださったこと、今日再び思い起こし、あなたの本当に素晴らしい恵みに感謝を捧げます。主、どうぞ2020年のクリスマスですけれども、もう一度私たちがあなたがこの世に来られたことのその恵みと祝福に感謝してこの日々を過ごすことができるよう、一人一人の信仰を高めてくださいますようお願いいたします。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。